新年明けましておめでとうございます。グレイスワーシップチャーチの具志堅明子です。2023年の祝福のスタートを皆様と共に迎えることができることを心から感謝いたします。今年もよろしくお願いいたします。今朝の御言葉の箇所です。ルカによる福音書14章1節から6節です。
ルカの福音書14章1節から6節。ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時人々はじっとイエスを見つめていた。見よ、イエスの前には水晶を患っている人がいた。イエスは律法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、と言われた。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。彼らはこれに答えることができなかった。
今日のテーマは、自己中心的な交わりと真実の交わりとつけました。聖書を見てみましょう。ある安息日のことです。イエス様はパリサイ派の指導者の家での食事会に招かれていました。そこには律法の専門家たちが食事に招かれて一同が集まっていました。その時代は自宅に人を呼び食事を共にするということは、その方を心から受け入れ、一致した交わりを持つという意味がありました。しかし彼らの視線は律法の仲間たちやご馳走ではなく、自分たちと意見の違うイエス様に集中していました。イエス様が席に案内されると、目の前に水腫を患っている人が座っていました。皆さん、この時点で何か違和感のある食事会だということを感じさせますね。律法学者たちはイエス様を親しみを込めて心よく招いたわけではなく、イエス様を困らせ排除するために辞める人を利用した食事会だったのです。イエス様は招かれざる客だった状況です。イエス様は神の子でありながら、この世の権威者の中では、招かれざる人とされ、誕生から死に至るまで、孤独と痛みを経験されたお方でした。私たち人間と同じ、差別や嫉妬を受けて生きてきたのです。イエス様の心は誰を見ていたのでしょうか。水腫を患っていた人だけを見つめていたのです。この時代は水腫は死に至る罪、神の呪いの印と考えられていました。体中がむくみ、痛みと苦しんで生きることさえも怯えていた人をイエス様は深く見つめていたのです。今日の一つ目のポイントです。あなたの心の目は何を見ていますか？目は口ほどに物を言うということわざがありますが、相手のことを思う気持ちは言葉にしなくても、目や眼差しで伝わることがあります。相手への好意も嫌悪感も、あなたの目の測りによって決まります。 第一サムエル記には、人は上辺を見るが、主は心を見られるとあります。私たちは外側を見て、きっとこういう人だと判断しやすいですが、主は心の目で見るのです。マタイ6章22節には、体の明かりは目ですと書いてありますが、病や問題を失望の目で見ると、その人の体の中に縛りや呪いの闇を招いてしまうのです。しかし、イエス様に出会うとどうでしょうか。主の眼差しの中で、あなたの心が何を見ているのか、はっきりと定まります。あなたの全身は健康になり、あなたの歩む道は真理の中で、光と希望と癒しの姿に変わっていくのです。詩編119編105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとあります。私たちは御言葉の中にあるイエス様の心に深く目を留めていきましょう。二つ目のポイントです。完全な癒しは主との真実な交わりから来る。三節から四節です。罠を企む律法学者たちに見つめられながらイエス様は質問します。安息日に病人を癒すことは律法を守ることか破ることか。彼らはイエスの問いに黙秘します。水種の人を目の前にして言えなかったのもありますが、イエスがどのように答えるか、興味本位で黙っていたのだったと思います。イエス様は水種の人の病をただ治したのではなく、その人の恥と痛みを丸ごと受け止め、抱きしめて癒されました。彼は完全に癒され、家に帰りました。主はあなたの存在を深く愛され、大切にされます。あなたは高価で尊い。あなたには価値があるんだよ、と、あなたの弱さをありのままで受け止めてくださる神様です。イエス様はあなたの罪や恥、死も病もすべての呪いを十字架上で受けて、贖いを完全に完了されました。もうあなたが背負うことがないようにです。すべてを完了されたのです。完全な癒しは主から来るのです。三つ目のポイントです。真実の愛は、憐れみと良い行いが両方必要です。第一ヨハネ3章18節には、子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく、行いと真実をもって愛しましょうとあります。安息日に自分の大切な家畜や子供が井戸に落ちたなら、すぐ助けるのに、無関心な人に対するあなた方の愛はどうですか？と、イエス様は私たちにも問いかけています。いかがですか？自分のことばかり中心に考えていませんか？神様は憐れみ深く忍耐強いお方です。全地を見渡し、憐れみ深い人たちを探しています。臨時に対する憐れみと愛の行動を閉ざしてしまわないように、助け主である聖霊様に満たされ続け、神の言葉にある愛すること、許し合うことを実践していきましょう。御子イエスキリストを信じている者は愛のわからないものではありません。新しい復活の力と新しい命を生み出すキリストの愛が私たちの中にはあるのです。終わりの時代はお互いの愛が冷えていくと御言葉にはあります。だからこそ、主との真実な交わりを深め、愛の灯火を燃やし続けていきましょう。 今朝も皆様の上に神の愛と祝福が豊かに注がれますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。